前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さてもうそろそろね寒くなってきた季節ですが、11月後半のゲストです。本日のゲストは司法書士の安里長次さん、失礼しました、をお迎えしております。安里さん、よろしくお願いいたします。
はい、さい、よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。今日はですね、安里長次さん、おそらくですね、ラジオお聞きの皆さん、漢字で見るとですね、よくご覧になってる かなと思います。新聞でもね、よくあの書かれていらっしゃいますし、子どもの貧困問題とかですね、そのあたりで、非常にあの鋭い、指摘をされていますよね。はい、シンポジウムなどでもおなじみです。今日は安里長次さんをお招きしまして、実はこの度那覇市の市営住宅、まあ、連帯保証人の条件が厳しいということで改定をすべきだという陳情を出していただきました。議会でも全会一で通ったんですが、その辺のお話をお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず安里さん、安里さん、はい、私より少しお兄さん世代かな、同い年ですね。
同い年
学年が、
ね、学年がそうですね、
ゆっきり子なんですけども、はい、いやすごく落ち着いていらっしゃるからなんか
いや
はい、ちょっと大物ゲストに緊張してるんですけども、はい、安里さん、司法書士のお仕事ってなんかのパッと聞き分かりづらいっていう方も多いかと思いますので、どういったお仕事されてるのか教えていただけますか。
は
い、
そうですね、司法書士さん、まあ、聞く人は聞く、知らない人は知らないと思うんですけど、まずはまあ不動産の売買であったり、不動産の贈与相続とか、そういった時にあのいわゆる登記というものをしないといけないんですけども、その登記を手伝うのが司法書士の一番分かりやすいイメージだと思います。また会社登記、会社を作るにしても役員を変更にするにしても、いろんなまあ会社も登記があるんですけども、そういった登記も同じように司法書士があの間に入って登記を申請するということがあります。また司法書士は法務局に提出する書類だけではなくて、いわゆる裁判所に提出する書類の作成もすることができて、いわゆる自己破産申し立て書であったり、特定調停とかですね、あとはまあ家事調停であったり、そういった申し立て書の書類を作成したりもします。またあと簡易裁判所140万までの争いであれば、弁護士さんと同じように、代理人として直接交渉もできますし、法廷にも立てるということで、まあ、司法書士の、まあ、仕事の分野というのはとてもあの昔に比べたらとても幅広いということですね。
登記、はい、まあ、とか法務局とか非常になんか難しそうな仕事 で、 でこれからその少額の訴訟も扱うということで、かなり幅広い町の法律家ね、
そうですね、そうですね、身近な法律家というイメージですね。
はいはいはい、その司法書士さんなんですけども、私もあの、まあ、学生時代、まあ、法律系の専攻だったので、あの先輩たちを見ていて、非常にその社会課題にアクセスすることの多いあの団体だなと思いながら見ていたんですけども、あのクレサラの問題とかですね、はいはい、そういった印象があるんですが、これはやっぱりその扱う業務の内容で、こういった傾向にあるんでしょうか。
そうですね、やはりあのいわゆる、多重債問題というのが、はい、まあ、10年前ぐらいとても深刻でした。これは全国でも沖縄でも、で司法書士はやっぱり身近な法律家としてですね、そういった相談を受けることがとても多くてですね、いわゆる自己破産であったり特定調停という申し立て書を日々作成していましたけれども、やはり根本的にですね、こういった多重債務者が増えるのは法律にですね、いわゆる不備がある、いわゆるグレーゾーンという、あの、聞いたことがある方がいるともあると思うんですけども、グレーゾーンがある、または総量規制といってですね、年収関係なしに200万ぐらいをすぐに貸し付け してしまうというような過剰余震、改正な人にお金貸してるんじゃないかという法律の不備があるということで、やはりあの根本的な問題を解決しないと意味がないでしょうということで、陳情活動であったり国会の要請活動というのを全国的に司法書士としても行って、で、まあ、やはり多重債問題は法律が改正化、資金業法が成立し無事したんですけれども、いわゆる貧困問題、 というものはまだ歴然としてあって、やはり生活保護の問題であったり、まあ、その必要な人に同行支援をするというようなこともやはりコミットし始めているというような流れでしょうかね。
なるほどですね、はい、やはりその法律の不備、つまり実際に困っている方が生活をしている方々、と、まあ、接して、相談に乗ることで、そういったところが見えてくるという中から声を上げていくという、
はい
はい、なるほどですね、分かりやすいですね。でその中で、まあ、もちろん今子どもの貧困問題というのがクローズアップをされていて、まあ、沖縄でも深刻な課題として、はい、取り上げられています。まあ、それ以前からその、まあ、借金ね、沖縄の多重債務の問題というのは、多分歴史が長いのかなという印象があるんですけども、そういった沖縄の貧困課題、おそらくそれに対する麻斗さんもあの関心やですね、課題というものをお気づきで、いろいろなあの新聞等々でも目にする子どもの貧困問題に取り組んでらっしゃるかと思うんですけども、はい、なんかその、まあ、これといったきっかけや、あの麻斗さんがそういった活動をされる背景っていうのはどういったものでしょうか。
そうですね、私の家族が多重債務問題があったとかそういうまたわけではないんですけれども、あのやっぱり法律家として、まあ、あの生きている以上ですね、あの、まあ、当時ですね、まあ、多重債務の問題が深刻になった当時もですね、いわゆる自己責任論というのが結構横行していました。いわゆるお金を借りたのは自分でしょと、だから破産してチャラにするなんていうのはこれはおかしい、自己責任にをとしておかしいというような議論が結構ありました。ですけれども、で、まあ、沖縄特に、まあ、沖縄の人はだらしないだとかですね、あのお金にだらしないとかそういうこと、沖縄の文化論的なことも結構言われたんですけども、まあ、日々日々相談をしてその相談者と向き合う中においてですね、やはりこれ個人の資質だけの問題ではないんじゃないかということがやっぱり見えてくるようになりました。
はい、
やっぱりそれは構造的な問題があるんじゃないかと。構造というのはやっぱり社会の仕組みということですね、分かりやすい、そうするとその社会の仕組みというのは法律ではないかというような、はい、やっぱりきっかけというのはやっぱり何かおかしいんじゃないか、やっぱり構造的に物事を見ていかないといけないんではないか、で法律家として名乗っている以上はその構造に対してきちんと気づいたのであれば声を上げていかないといけないんじゃないかというようなことがやっぱりきっかけで、まあ、貧困の問題であっていろんな問題に全てつながっているというような感覚ですかね。
はい、ですね、はい、でそれでその中の公営住宅問題ということで、
はい、
今年、まだ今年でいいんですね、2017年、一度は3月頃に県営住宅の課題として新聞報道がありました。その県営住宅 の入居希望者、
はい、
の募集のしおりに条例に明記されていない収入200万円以上という記載があった。まあ、この記載を見ると、あ、ちょっとうちは無理だなと遠慮してしまう人が多くて、本当に必要な人に手が届いていないんじゃないかという報道でしたね。
はい、はい、そうですね、まあ、沖縄の平均年収が1人当たり200万ちょっとですので、そうすると連帯保証に200万以上の方を用意できるかというと、なかなか厳しいというところで諦めてしまう方が結構いらっしゃって、実際に、まあ、相談者、私の依頼者が、はい、お父様が亡くなってですね、で同居していたお子さんが、まあ、50代ですけども、
はい、
あの承継をするということになったんですけども、全くもうあの親戚とか身寄りがいなくてですね、いたとしてももうあの年金暮らしだというようなあの方がいて、で連帯保証人が年収200万以上の連帯保証人を要求あの探せなくて、もう出ないといけないということで相談に来たんですね。でこれっておかしくないかなと思って、根拠をじゃあ調べてみようと思って、後者の方に根拠は何だというと、根拠はありませんと。で条例も見ると、条例は申し込み者とあのの収入と、あの同程度としか書かれていない、これおかしいんじゃないかということで、問題提起をしたということが始まりですね。
はい、あ、なるほどですね。はい、 まあ、このその当時の新聞報道を見ると、その、まあ、目安として、収入、これはあの浅戸さん、ちょっと私も最初勘違いしがちなんですけど、所得と収入って違うじゃないですか。
あ、はいはい、
パッと所得だと思っちゃうんですよね、この200万って見ると、はいはいはい、収入でいくと、しかも総世帯収入なので、うん、例えばお父さん、お母さん、お兄ちゃん、お姉ちゃんも含めてもいいんですけども、そうすると実際は、まあ、市の説明とかでも収入だと、多少下がるんですけども、うん、どうしても所得と混同してしまって、うんうん、結局控えるっていうところとか躊躇するのには変わりはないと思うんですけども、うん、はいはい、これはその、まあ、200万という水準で書いてあるところ、あの まず数字を書いてるところが、全国でいくつかあるんだけども、うん、大体が150万とか100万とかその程度で、200万というちょっとハードルが高い印象があるところは沖縄県と石川県だけだったというところがね、はい、ありましたね。それでこの県は7月に改正をしたんですね。
そうですね、
はい
はい、すぐこの指摘があったと、まあ、しおりには、条件として他にもあのいろいろ条件としては県内に住んでいる人であったり、
はい、
公営住宅に入居していない人であったり、そういった条件があったんですけれども、これもまた根拠がなかったので、単純に今県はその後すぐ改定をして、申し込み者と同程度の収入を有する連帯保証人1人と、
1人ですね、
はい、ことだけに、はい、あの変わってます、
はい、はい、でそれで7月に県は改定したんです、ですけども、県内でまだいくつか似たような記載をしたところがあって、那覇市もその中の一つ。
そうですね、で、まあ、県が変えたので、他の市町村もそれに倣って変えたのかなとずっと思ってたんですね、私も仕事が忙しいのでチェックができなかったんですけれども、で、那覇市の方をちょっと見てみようと思って、那覇市に問い合わせたら、まだまだ変わっていなかったと、で、まあ、あの担当に連絡を入れたら、今のところ検討はすることを考えていないというようなことを言っていたので、これはおかしいと思って、まあ、Facebook 等で声を上げたところ、前泊さんが、関心を持って、
何名かね、
はい、何名か、はい、そうですね、はい、くれたということですね、はいはい、
ありがとうございます。一度その、3月の報道が出た段階で、那覇市議会の、まあ、改選前の建設常任委員会でも話題にはなったようなんですが、はいはい、まあ、そのまままた、選挙も始まっていくんですけども、そのまま、まあ、改選後を迎えて今に至るんですが、私もその、浅戸さんからお話を伺ってですね、一般質問でも取り上げさせていただきました、はい、新聞記事に載るとですね、浅戸さん、はい、すごく反響があったんです、やはり、あの市営住宅入りにくいし、なかなか、入居も厳しいで、その後子どもたちが巣立った後にやっぱり住み続けるためのハードルもちょっと高いんじゃないかというさまざまな声をいただいたので、やはりすごく関心の高いことだなということを実感をいたしました、はい、
そうですね、
はい、それで那覇市はですね、1月が毎年、市営住宅の入居者募集の予定の時期になっています、結論から言いますと、その時のしおりに向けてその検討をね、その、条件の改定の検討をするということではあるんですけども、これを改めて見てみますと、ちょっとやっぱりね、県より厳しい、
ね、県より厳しいですね、
まずそうですね、連帯保証人2人というのと、まあ、4親等以内の親族で沖縄本島内に在住しているもの、そして65歳未満で、保証能力のある方、まあ、そこの中に年間総収入が200万円以上の方で、現に県営市営市町村住宅に入居していない方ということで、あの米印で上記の資格を満たせない場合には入居案内時にご相談くださいとあります。で実際あの、那覇市の方に担当課に聞いたところ、あの柔軟に相談には応じているようではありますが、この記載自体が問題なんですね。
そうですね、
はい、結局それ見ただけで断念してしまう、
はい、私なんて石垣島出身ですけども、はい、沖縄本島内に四親等内の親族が2人探せと言われると、そこでもあの諦めてしまう方が、沖縄離島県ですから、あのそういう方結構いらっしゃると思います。
うん、は
い、
そうですね、そういう、まあ、実態としては相談に応じているのであれば、あそのように分かりやすいしおりの明示にしていただきたいなというところで申し上げたんですけど、このあとはこの2人なんですが、県営住宅は1人ですね、それであの まあ、議会の中でも多くの議員がこの問題に関心を寄せて、一般質問でもう一人、自民党会派の粟國彰議員が取り上げていたんですけども、はい、委員会の中でも、さまざまな、要は改定すべきだという議論がありまして、うん、
はい、
要は県が一人で、那覇市は二人必要な理由があれば、それを、うん、那覇市側は立証しなければいけないんじゃないか、うん、そうじゃない限りは難しいんじゃないですか、うん、ということを申し上げたんですけどもね、まあ、なかなかそういう事情がすぐには見当たらないという話でした、うんうん、この辺はそうですね、そんなに那覇市の方が運用上困っているという話もなかなか聞かないんですけども、うん、陳情にもありましたが、今連帯保証人に対する法的な見方というのが変わってきている、はい、
そうですね、はい、
うん、
民法と言われている、はい、法律がありますけれども、うん、これが、まあ、今年の5月に、まあ、120年ぶりに改正がされました、うん、で、まあ、3年以内に、うん、施行されますけれども、それではですね、この民法改正に関しては、まあ、いろんな議論がずっとあったんですけども、うん、いわゆる連帯保証人というのは、はい、いわゆるヨーロッパでは、
うん、
連帯保証人って原則取らないんですよ。で、連帯保証人制度が根強いのは日本固有特有の、うん、文化 でしかも親族であったりとかというのは日本における、はい、結構独特な、うん、文化なんですけども、中間試案では保証人はもうなくそうと、いう議論が取りまとめされたぐらいなんですね、うん、はい、で最終結論としては連帯保証人制度は残ったんですけども、基本的に個人ね保証といってですね、アパートの保証人であったり、うん、継続的な取引をするような保証人の方に関しては、借り入れした、はい、主催者というんですけども、その方から連帯保証人に、きちんと情報提供義務、うん、が定められているようになるんですね、はい、なので結構保証人を要求することはとてもハードルが高くなります。なので、ね保証の場合にも限度額というのを定めないといけないんですけれども、うん、なので基本的に民間においても今後は連帯保証人はなるべく取らないようにしましょうというような流れになるのはもう明らかなんですね、はい
はい、なるほど。こういった世の中の流れといいますかね、うん、もう受けて、はい、しっかりと おそらくもう放送の頃はそろそろ出ているのかしら、入居者募集の修理、うん、市民生活にあったように改定していただきたい。もちろんどうしても2人必要という事情ほとんどおそらくないと思うんですよ、うん、このような流れの中でね、
要するに取りっぱくれがないようにという
、ね、
実施主体側の問題でしょうね。
まあ、もちろん、はい、方や市民全体の利益を守るという仕事でもありますので、うんうん、もうその辺はもう明らかにしてもらって、うん、市民に沿って、必要な人にサービスが行き届く仕様にしていただきたいなと思います。この政治宅の件はその他にもなんか課題というのは
そうですね、いわゆる連帯保証人だけの問題、はい、また公営住宅だけの問題ではなくてですね、うん、今まあ、少子高齢化ということで、まあ、沖縄も本土にと同じようにですね、少子高齢化ということで、うん、家族化が進んでいます、うん、昔みたいにおじいちゃんおばあちゃんと同居というような、はい、まあ、形態というのはもう珍しくなってきてますよね、うん、なのでいわゆるなんていうのかな、居住支援協議会というんですけども、はいはい、いわゆる市営住宅とか公営住宅に入れない方々というのは、はい、まあ、市営住宅もどんどんもうこれ以上はそんなに増えませんので、なので一般の民間アパートにおいてもこういってなかなかアパートに入りづらい方、うん、を支援していこうというような、はい、居住支援協議会っていうのを、まあ、那覇市は、まあ、中核市なんですけども、沖縄県と一緒に会議を、はい、のメンバーではあるんですけども、これはもう中核市として独自に、居住支援協議会をちゃんと立ち上げて、もうちょっと主体的に、所得が低い方とか、高齢者、はい、障害者だとかですね、母子家庭の方だとかですね、そういった方々が民間賃貸住宅、まあ、公営住宅も倍率すごいですから、民間賃貸住宅 にすら入りづらいという方いらっしゃいますので、うん、そこに円滑に入居できるように、はい、きちんと市の責任として福祉だとか、うん、そういった部署と連携をして支援していこうと、一体的に支援していこうという居住支援協議会を独自に立ち上げてくれという要請もしています。
はい、はい、そうですね、これも陳情の、一つに入っているんですけども、これも含めて、活発な議論がされてですね、はい、当局ちゃんとやれよというような声が飛んでですね、はい、陳情那覇市議会で全会一致で採択しております。本当に市営住宅に限らず、まあ、公営住宅というのは十何倍、うん、何十倍という非常に高い倍率で、はい、その中から、ね、空きが出ないと、空きが出ないと入れないし、はい、またじゃあ民間の住宅に、うん、じゃあその方々が入れるかというと何らかの事情でなかなか確保が難しいという方がいらっしゃいますから、うん、はい、きっとこれまで制度の谷間だったような、
そうですね、
ところだと思いますので、はい、この辺まで、手を差し伸べて行政がですね、うん、いただけるような仕組みができればいいなと思います。
はい、
さてそろそろお時間なので最後になんですが、先ほどちらっと浅戸さん、八重山のご出身、はい、というものをお伺いしました。はいはい、私の共通の、ね、友人も何人かいるということ で、ね、沖縄狭いな
という、狭いですね、悪いことできないですね。
ただね、この周りの皆さん八重山出身の方って、ね、非常になんか郷土愛が強いなって感じが
する。そうですか、はい、八重山は肘だと思います。
そうか、そういう言葉もありましたね。
どんなです、
どっちかというと思います。
は
い、
そうですか。
いやいや、いい意味ですよ。いい意味でってどういう意味だった感じなんですけども、要は距離感って言いますか、はい、深く立ち入ら、私都なもんですから。
私の妻も都なんです。
あ、そうですか。はい、池間島、はい、ちょっとこう、はい、なんだ、あそこって濃厚じゃないですか。はい、なので、
そうですね。要するに、あらるがま精神、みんなで一緒にやっていこうという精神が強くて、はい、まあ、いやまあ、それに比べるとやっぱりちょっとクールというか、
そうですね、
ちょっと距離を持ちながら個人主義というか、
はい、
まあ、どっちがいいかはよくわからないんですけども、
だからそういった、はい、ライフスタイルが少なく、まあ、当時は観光客がね、最初は宮古よりは石垣に流れて、はい、うん、でこってりが少ない人は宮古にという形で、私は八重山の距離感好きなんですけどね。
ありがとうございます。
はい、ということで、はい、やっぱり島には帰られたり、
そうですね、うん、はい、やっぱり島には何、はい、かあったら帰るようにしています。はい、
はい、島の先輩が、はい、おっしゃってましたけど、ちっちゃい時からね、うん、よく浅戸さんのことは知ってるけども、今や浅戸大先生だからね、
いやいやいや、そんなことはないです。
インターネットでも聞けますので、八重山でもお聞きいただけるかと思います。
あ、そうなんですか。
はい、は
い、怖いな。
ということで、PR もしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、では本日のゲストです。ブレルの司法書士という町の法律家の立場で、市民ですね、まあ、生活者の視点で、声を上げていく、取り組みをされています。司法書士の浅戸長次さんにお話を伺いました。はい、はい、浅戸さん、今後もまたご指導よろしくお願いします。はい、頑張ってください。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、近いというにファイユー。